広報長泉2025年4月号ナンバー1456
音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。4月号の後障害学習代理があります。続けてお聞きください。今月の表紙はグランドオープンしたあゆつぼ公園の写真です。住民窓口課休日開帳日は4月12日土曜日、5月10日土曜日、午前8時30分から午後5時15分です。平成30年から令和6年まで6年間、ワークショップ、施設設計、工事期間を経てグランドオープンしたあゆつぼ公園。JR 下戸刈駅から徒歩5分に位置し、以前よりもぐんと広くなった公園に、子供から大人まで楽しめるエリアができました。どんなエリアが出来上がったのか紹介します。4つのテーマに分けた本の空間にカラフルな椅子と机を設置しています。貸し出しスペースや町のブランド認定品などが購入できる自動販売機もあります。午前9時から午後5時30分まで利用できます。芝生広場、約2700平方メートルの天然芝の広場です。ふかふかの芝生で思いっきり遊ぼう。子供広場、高さ 5.7 メートルの町内最大級の遊具があり、先行オープン時から大人気。キッチンカーエリア入り口広場、イベントやグルメも楽しめるエリアです。あゆつぼの滝、ユネスコ世界ジオパークのジオサイトとして認定された高さ約9メートルの滝です。展望広場、目の前はあゆつぼの滝。春にはあゆつぼの滝や富士山、桜の絶景が楽しめます。その他、本宿用水、世界灌漑施設遺産があゆつぼ公園の中にあり、また地元のボランティア団体が運営する果樹園もあります。問い合わせ、工事管理課、電話、989-5518。どんなエリアが出来上がったのか紹介します。あゆつぼテラス、4つのテーマに分けた本の空間にカラフルな椅子と机を設置しています。貸し出しスペースや町のブランド認定品などが購入できる自動販売機もあります。午前9時から午後5時30分まで利用できます。芝生広場、約2700平方メートルの天然芝の広場です。ふかふかの芝生で思いっきり遊ぼう。子供広場、高さ 5.7 メートルの町内最大級の遊具があり、先行オープン時から大人気。キッチンカーエリア入り口広場、イベントやグルメも楽しめるエリアです。あゆつぼの滝、ユネスコ世界ジオパークのジオサイトとして認定された高さ約9メートルの滝です。展望広場、目の前はあゆつぼの滝。春にはあゆつぼの滝や富士山、桜の絶景が楽しめます。その他、本宿用水、世界灌漑施設遺産があゆつぼ公園の中にあり、地元のボランティア団体が運営する果樹園もあります。なお、駐車場開場時間は午前9時から午後5時30分です。問い合わせ、工事管理課、電話、989-5518。 将来のゴミ処理について、広域化などの検討。ゴミの処理は、今後の人口減少や分別の促進によるゴミ量の減少が想定される一方で、施設の老朽化や効率性、再資源化の推進など様々な課題があります。そこで、県が国の広域化方針を踏まえ、静岡県一般廃棄物処理広域化マスタープラン、令和4年3月を策定したことを受け、プランで示された広域化の枠組みである三市二町、長泉町、三島市、裾野市、熱海市、神奈美町により構成された連絡会では、令和18年度の供用開始をめどとし、令和5年度からゴミ処理施設の方向性の協議を進めてきました。今回は、令和6年度に連絡会や町が行った調査の概要や今後の対応についてお知らせします。三市二町で調査。広域化のメリットとデメリットは？一般廃棄物広域化実現可能性調査。三市二町においてゴミ処理を広域で行った場合に得られる効果と課題を調査しました。結果、メリット。各市町が単独で整備した場合より、建設、運営委託の費用が抑えられることが期待できます。デメリット。整備地によって収集運搬距離が大きく変わることで、収集運搬費が増えることが想定されます。課題。ゴミの分別方法や有料化など、市町により異なる体制の統一や、町負担額に大きな影響を与える費用分担方法など、広域化に向けては不確定で検討すべき点が多くあります。三市二町で広域化した際のゴミ処理施設、規模1日300トン、建設費310億円、長泉町負担額、建設費33から49億円、運営費20年間15から22億円、収集運搬費20年間15から32億円。建設運営費は費用負担方法により負担額が大きく変わります。収集運搬費は整備地により大きく変わります。整備地が遠方の場合、中継輸送施設の導入の検討が必要です。建設費は最大で33億円。町単独で調査。今のゴミ焼却場はいつまで使える？人海焼却場現況調査。現在使用しているゴミ焼却場の現況を把握し、今後どの程度運転を継続することが可能であるか、修繕費がどの程度変わるのか確認するために調査を行いました。結果、ゴミ焼却場は令和25年頃まで安全に使用でき、その後も適切に保守や修繕を行うことで当面の間継続して使用できることが分かりました。修繕費の見込み額、令和7年から17年、約20億円。令和18年から37年、約43億円。三市二町では、令和18年度を供用開始のめどとしています。町単独で調査。ゴミ処理は広域化した方が良い？広域化等検討基礎調査。県の示す三市二町にとらわれず、想定される広域化の枠組みに加え、 現在の焼却場の継続使用も含めた9ケース、10パターンを設定し、経済面、施設面、環境面、防災面、町民等への影響から評価しました。なお、3市2町と同様に、供用開始のめどを令和18年度としています。結果、スケールメリットや収集面の利便性が優れている市町との枠組みが上位に評価されるとともに、既存の焼却場の継続利用も一定の評価となりました。課題。現在の焼却場を使用する場合、効率的な熱エネルギー利用ができず、老朽化に伴う突発的な故障のリスクへの対応が必要となります。広域化した場合、ゴミ処理施設の整備地によって収集運搬費が増加し、中継輸送施設の整備が必要な場合があります。また、交通渋滞などにより収集の遅れなど、住民生活に影響が出る恐れがあります。今回の調査で何が分かったの？広域化により、ゴミ処理施設の建設費や運営費などが安く抑えられることが期待できる一方、ゴミ処理施設が遠くなることで収集運搬費や中継輸送施設にかかる費用などが増大するなどの経済面に大きな影響があります。また、交通渋滞による収集時間への影響、分別方法や直接持ち込み距離の変更など、町民等への影響が大きく課題があります。加えて、費用負担やゴミの分別方法など、今後広域化する市町と様々な合意形成を図る必要があります。今後のゴミ処理の検討は、現在の3市2町での広域化への参画の判断には、施設の整備地により、経済面や町民や事業者への影響が大きく異なることから、町では整備地の選定状況などの推移を踏まえた上で判断します。今後、3市2町における整備地の選定を推進するために、各市町の副市長、副町長を構成員とする協議会に参加し、議論を進めていきます。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。
令和7年度当初予算、一般会計185億円。一般会計予算額は、前年度当初比 8.2% 増の185億円で、特別会計と企業会計を合わせた予算総額は292億4640万2000円となりました。歳入と歳出の円グラフを読みます。歳入185億円のうち、自主財源 64.0% の内訳は、徴税99億700万円 53.6%。徴税のうち都市計画税は街路や下水道の整備に充てられます。繰入れ金8億7106万円 4.7%。諸収入4億7848万9000円 2.6%。繰越金3億円 1.6%。その他2億7717万3000円 1.5%。地方剰余税のうち、森林環境剰余税は森林などの整備に充てられます。依存財源 36.0% の内訳は、国庫支出金29億3101万8000円 15.9%、県支出金12億9888万9000円 7.0%、地方消費税交付金12億2000万円 6.6%、 消費税率引上げによる増収分は、国民健康保険や障害者福祉、社会福祉、幼児教育、保育無償化などの経費に充てられます。徴債6億3320万円 3.4%、法人事業税交付金1億3000万円 0.7%、その他4億5317万1000円 2.4%。歳出185億円の内訳は、民生費72億9266万円 39.4%、土木費27億7041万2000円 15.0%、教育費24億4784万4000円 13.2%、総務費23億5019万6000円 12.7%、衛生費19億5977万6000円 10.6%、消防費7億8783万円 4.3%、交際費3億6500万円 2.0%、商工費1億6760万6000円 0.9%、議会費1億4720万5000円 0.8%、農林水産業費1億1162万1000円 0.6%、労働費5013万7000円 0.3%、その他4971万3000円 0.2%。 円グラフを終わります。用語解説。民生費、児童や高齢者、障害者などの福祉、土木費、道路や河川、公園の整備、維持管理、教育費、学校教育や障害学習、スポーツ振興、総務費、行政の運営や戸籍、徴税、選挙、衛生費、健康審査や予防接種、ゴミ処理、消防費、消火や救急活動、消防団の活動費、交際費、町が借り入れたお金の返済、商工費、商工業や観光の振興、にぎわいの創出、議会費、町議会の運営や町議会議員の報酬、農林水産業費、農林業や畜産の振興、農業委員会の運営、労働費、労働者の支援や勤労者福祉事業、その他、災害復旧や諸支出金予備費。令和7年度、令和6年度の予算を比較した表があります。区分、令和7年度、令和6年度、伸び率の順にお伝えします。一般会計、185億円、171億円、8.2%。次からは特別会計です。国民健康保険事業、33億7700万円、34億5000万円、マイナス 2.1%。後期高齢者医療、10億5500万円、9億6300万円、9.6%。介護保険事業、32億200万円、31億5400万円、1.5%。土地取得事業、4億5840万2000円、19万円、24万1164.2%。次からは企業会計です。水道事業、13億2200万円、11億8060万円、12.0%。下水道事業、13億3200万円、14億3980万円、マイナス 7.5%、合計292億4640万2000円、272億8759万円、7.2%、表を終わります。歳入歳出予算のポイント。一般会計予算額は4年連続で過去最大規模となっています。人事院勧告に伴う人件費の増や、 国制度改正による児童手当扶助費の増のほか、北部地域幹線道路や旧富士世紀製造所跡地などにおける学校施設等整備検討事業の実施など、町のさらなる発展に向けた積極的な予算編成としました。町民一人当たりの予算額。町民一人当たりの予算額は、令和7年3月1日現在の人口43,647人で割ったものです。一人当たりの予算額423,855円。貯金105,207円。借金155,058円。主な事業。1ヶ月時5歳児健康審査の実施480万円。切れ目のない健康審査の実施体制を整備するため、新たに1ヶ月時と5歳児に適切な健康審査を実施します。子ども誰でも通園制度の開始。令和8年3月予定。790万円。就労要件を問わず、月一定時間までの利用可能枠の中で柔軟に利用できる子ども誰でも通園制度を行うための施設を整備し、運営を開始します。学校施設等の再配置に向けた検討、3200万円。長泉中・長泉小の再配置案、新子ども園の配置案を検討するとともに、旧富士世紀製造所跡地に整備する学校施設などの基本構想を策定します。AI オンデマンドの実証運行、1800万円。令和6年度に実施したニーズ調査に続き、県補助金を活用して有料による実証事業を実施します。北部地域幹線道路の整備、5億500万円。町道下長久保駿河平線をはじめとした生活道路の渋滞解消や将来的な企業誘致を視野に、町北部地域へ新たな幹線道路を整備します。クレマチスの丘、利活用の推進、300万円。旧万治彫刻庭園美術館を中心としたクレマチスの丘全体の観光交流の推進や、にぎわい創出を目的に、四季を感じられるイベントを開催します。中小企業等の人材確保への支援、200万円。町内の中小企業の安定した事業継続や、町内企業への就職を促進するため、中小企業が人材確保に要した経費の一部を助成します。未来人プロジェクト推進事業、4500万円。若者が町の未来を担う人材として定住することを目的に、今年度も新幹線定期券購入費の一部助成や、条件を満たした未来人へ奨励金を交付します。新耐震基準木造住宅の耐震診断等への支援、300万円。新耐震基準によって建築された木造住宅の耐震診断や耐震補強計画の策定、改修工事に対して補助金を交付します。文化センター整備事業、4200万円。令和8年度からの大規模改修に向け、ホール天井改修の実施設計などを行います。リエイブルメント事業の開始、介護保険事業特別会計、460万円。病気、怪我などで生活に支障が出始めた場合、専門職などの支援で、元の生活を取り戻すための事業を行います。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5503。
町の外出支援サービスをご利用ください。町では、皆さんの外出をサポートするために、様々な支援を行っています。各種外出支援サービスを紹介します。申請方法など、詳細はお問い合わせください。タクシーを利用する助成事業は、一乗車で併用することはできません。75歳以上の方、 運転免許証を返納した65歳以上の方、妊産婦の方、マイナンバーカード活用、タクシー利用助成事業。1、75歳以上の方、運転免許証を返納した65歳以上の方、内容、タクシー運賃の半額助成、上限600円かける年50回。利用登録者2人以上が同乗した場合は、400円かける人数の助成。対象、マイナンバーカードを所持し、75歳以上の方、または運転免許証を返納した65歳以上の方。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5537。2、妊産婦の方。内容、タクシー、普通車、初乗り運賃の助成かける20回。対象、マイナンバーカードを所持する妊産婦の方。妊娠届出日以降の利用登録日から出産予定日の2ヶ月後まで。問い合わせ、健康増進課。電話 986-8760。 要介護1以上の介護認定を受けている方、外出支援サービス事業、内容、通院時に利用するタクシー普通車の初乗り運賃相当額の助成、月4回まで。対象、要介護1から5の介護認定を受けている方で、住民税非課税世帯に属し、一般の交通機関、電車、バスなどを利用することが困難である方、自動車税及び軽自動車税の減免を受けている方は対象となりません。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5537。障害者手帳をお持ちの方、障害者タクシー利用料金助成事業、内容、タクシー普通車の初乗り運賃相当額の助成、年24回まで、対象、身体障害者手帳1、2級をお持ちの方、身体障害者手帳下肢機能障害3、4級をお持ちの方、療育手帳 A 判定をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳1、2級をお持ちの方、福祉施設などに入所している方や、自動車税及び軽自動車税の減免を受けている方は対象となりません。また、所得条件により対象とならない場合もあります。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。 元長久保区から下長久保区14、15、17班の方、デマンド乗り合いタクシー桃宅、会員登録制、内容、利用者が事前に予約し、内容に応じてタクシー車両を使って乗り合いで運行、各停車場とヴェルディ長泉、下長久保、長泉、なめり駅間を距離に応じて、1乗車200円から600円で運行。対象、元長久保区、上長久保区、屋台住宅区、屋戸区、下長久保区14、15、17班に住民登録がある方、事前に会員登録が必要。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5504。 車椅子などを利用する方、福祉車両利用助成事業、内容、 福祉車両レンタル費用の助成、レンタル費用の2分の1以内で上限5000円。対象、外出時に車椅子などを必要とする方で、次のいずれかに該当する方。身体障害者手帳の下肢、体幹、または移動機能に障害がある方。要支援認定、または要介護認定を受けている方。その他、外出が困難な方。町内在住、町税などの滞納がないことなどが条件です。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。インフォメーション、お知らせ。持続可能な社会の実現に向けた支援事業。個人向けサステナブル住宅支援事業費補助金。持続可能な社会の実現に向け、地球環境に配慮した住宅の普及を促進するため、今年度も継続して実施します。ZETCHや太陽光発電システムを購入される方への支援を通じ、環境負荷の軽減と省エネルギーの推進を図ります。補助対象機器及び補助額。1、ZETCH 30万円。2、ZETCHプラス40万円。3、太陽光発電システム。4、家庭用蓄電池。5、家庭用燃料電池、高ジェネレーションシステム。6、電気自動車、EV、PHV、PHEV、それぞれ10万円。7、V2H、重放電設備、5万円。申し込み期限、次のいずれかの早い日。機器などの設置または代金支払い後30日以内。設置完了日の属する年度の3月10日まで、申し込み方法、申請書、必要書類を窓口へ提出。企業向けエコアクション21認証取得補助金と中小企業者省エネルギー設備導入事業費補助金があります。問い合わせ、暮らし環境課。電話 989-5514。 イベントチャレンジマルシェ。町内で新たに開業を考えている方や開業して間もない方などが野菜や飲食、ハンドメイド品などを持ち寄って出店します。会場にはフレスポ長泉のテナント店やキッチンカーも出店予定です。ぜひご来場ください。時、4月19日土曜日、午前10時から午後2時、ところ、フレスポ長泉。詳細はホームページをご確認ください。問い合わせ、商工会、電話 986-0685、産業振興課、電話 989-5516。落語で全国ツアー、ボル13。春風亭一之助のどっさり回るぜ2025。今聞きたい話かナンバーワン。5年連続の長泉公演が決定です。滑稽話から人情話まで幅広く古典落語を演じます。人気、実力を兼ね備えた一之助の芸をご堪能ください。時、6月29日日曜日。会場午後1時、開演午後1時30分、ところ、ベルホーレ。詳細はホームページをご確認ください。問い合わせ、ベルホーレ、電話 989-0001。講座、テクテクゴロボール体験会、第1期ニュースポーツ教室。町スポーツ推進委員が主催する、スポーツ教室の参加者を募集します。テクテクゴロボール体験会、無料、時、毎月第2土曜日、8月除く、雨天中止、午後5時から午後7時、一部の月は 第2土曜日以外に開催します。ところ、健康公園中央グラウンドまたはミニグラウンド。申し込み期限、各体験会開催日の前日正午まで。申し込み方法、ホームから申し込む。ニュースポーツ教室、時、5月16日金曜日から7月18日金曜日、毎週金曜日、午後7時30分から午後9時、初回は午後7時15分に集合してください。内容、テクテクゴロボール、ソフトミニマレー、モルックなど、ところ、ウェルピア長泉、参加費、高校生以上1000円、小中学生500円、教室初日にご用意ください。申し込み期限4月25日金曜日まで。申し込み方法、ホームから申し込む。共通事項、対象、町内在住または在勤の小学生以上の方、小中学生のみの参加はできません。詳細はホームページをご確認ください。問い合わせ、健康増進課。電話 989-5575。 イベント、障害のある方の余暇支援事業ハッピーの輪、参加者募集。ハッピーの輪では、障害のある方が趣味やスポーツなどを通して楽しみながら交流をしています。ぜひご参加ください。行事、時、ところ、参加費の順にお伝えします。オリエンテーション、ハッピーの輪、カレンダー作成。5月24日土曜日、午後1時30分から午後2時30分。コミュニティ長泉、無料。スポーツを楽しむ会、6月14日土曜日、午後1時30分から午後3時。ウェルピア長泉、無料。ボーリング、7月12日土曜日、午後1時30分から午後3時、商業施設、有料。バーベキュー、9月20日土曜日、午後1時30分から午後4時、桃沢野外活動センター、有料。ハロウィンパーティー、10月25日土曜日、午後1時30分から午後3時30分、ウェルピア長泉、有料。ワークショップ、11月8日土曜日、午後1時30分から午後2時30分、コミュニティ長泉、有料。船盆地アート、12月13日土曜日、午後1時30分から午後2時30分、コミュニティ長泉、無料。対象、町内在住または在勤、在学の18歳以上の障害のある方で、集合場所まで自力で来て自力で帰ることができる方、申し込み方法、電話またはファックスで申し込む。5人以上集まらなかった行事は開催されません。日時や内容が変更する場合があります。問い合わせ、相談支援事業所有運、電話 941-6015、ファックス 988-0948、福祉保健課、電話 989-5512、ファックス 989-5515。
インフォメーションを続けます。お知らせ、不要品をおいくらで手軽にリユースしませんか？不要品を売りたい方と全国のリユースショップをつなぎ、複数のリユースショップから提示された買取価格からニーズに合ったショップを選択できる一括査定サービス、おいくらと連携を開始しました。対象、家電や家具、趣味品などの不要品。なお、古すぎるもの、故障している電化製品などは見積もりできない場合があります。申し込み方法、ホームページから申し込む。サービス利用料は無料です。査定後に買取依頼しない選択も可能です。おいくら一括査定の流れ。ステップ1、 不要品の商品情報を入力して査定を依頼。ステップ2、届いた査定結果を比較して買取店を選択。ステップ3、手間なくお財布にも優しい不要品処分が完了。土曜、日曜、祝日も OK。当日中に売却も。重い大型品も売却対象。処分費用を払わずに売却できるかも。自宅で買取ができる。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。 お知らせ、未来人事業のエントリーを開始します。長泉未来人定住応援事業奨励金。大学などを卒業後、居住、就労し、条件を満たした場合に、奨励金を交付します。長泉町定住のための新幹線通学支援補助金、前期。JR 三島駅から東海道新幹線を利用して、大学などに通学する学生に、新幹線通学定期券購入費の一部を補助します。いずれも詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5573。
ここで1枚目を終わります。CD を入れ替えて2枚目をお聞きください。